恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の27章です。第二歴代史27章、それで初めに一節と二節をお読みいたします。ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父、ウジヤが行った通りである。ただし彼は、主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた。アーメン。それでは、お祈りいたします。私たちを愛された我らの愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今我らはこの一日の始まりにあなたの御前に進み出て、今日必要な御言葉の養いを得ようとしております。どうか一人一人にあなたの豊かな力添えと、また霊を注ぎ、私たちともどもがこの命の御言葉に豊かに触れ尽くすことができますように、我が物とすることができますように、どうかこれからの時を助け導いてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はヨタムという、ね、王の話になります。この、ね、前の王ウジヤは、せっかく初めの方は、ね、人生、主の目にかなうことを行っておりましたが、しかし後半で高慢になり、その主の神殿に入ってこう自ら立こうとする、そういうことをして、でそれでそれを戒めに来た祭司たち、その戒めを蹴って、怒りに身を任せてあくまでそのこう立こうとした。結果彼はサラートに侵されて、でそれで生涯そのサラートをかかったゆえに、彼が死んだ時はこの王の墓に葬られないで、そういう最後になってしまいました。でさらにこのウジヤの父であるアマツヤも、ね、その人生の前半はせっかく、ね、主の目にかなったことを行っていたけれども、このアマツヤにしても彼を戒めてくれる人が、彼もですね、アマツヤも、人生の後半、高慢になってしまって、で、それで、結局、災いの中に死んでしまった。さらに、そのアマツヤの、ね、父の、代も、そうでした。要するに、人生の前半はですね、主の目にかなうことを行って、で、しかし、後半、高慢になって、そして滅びの道を歩むということが、ね、3代続いたんですね。で、本当に私たちはですから、成功した時、ね、主の目にかなうことを行っているうちは、ね、健康になり、力が増し加えられて祝福はされます。けれども、その、ね、祝福、あるいは、ね、得た富や名声、それがあだとなって、でそれで人生の後半を、ね、潰してしまうということ、これは本当に私たちも気をつけるべきですね。このね、三代とも、ね、そういうふうになってしまった。で、今日のこの箇所、ね、27章、9節までという非常に短い章ではあるんですけども、ヨタムという王様です。このヨタムという王様、彼は、主の目にかなうことを行った。 珍しくですね、このヨタムは人生の後半高慢になったとか、なんかそういった失敗が記されていないですね。ただし統治の期間が16年と非常に短いく思われます。まあ、彼は、彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった、まあ、特にこういうふうに記されております。まあ、ということであるからには、まあ、おそらくこの、ね、母やまたこのサドクという、ね、人の、まあ、特にそういうアドバイスがあったと思われるんですけども、ですから主の目にかなうことを行っておりました。さらにこのヨタムという王様は、この前の父ウジヤ王がですね、雷病にかかって、そしてウジヤ王がその王の姿勢を取ることができなくなった、その時に、まあ、このヨタムが代わりに、ね、節制政治を行ったんですね。ですから、まあ、もうちょっとこのヨタムが、ね、王として統治した実質的な期間はもっと長い、と思われるんですけども、で、まあ、この2節のところね、彼は全て主の目にかなうことを行った、父ウジヤが行った通りである、ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった、まあ、要するにお父さんのその、まあ、介護をしているうちに、まあ、ウジヤを本当にひどい目に遭いました。高慢になって高ぶった結果ひどい目に遭ったということで、父親から特に、まあ、この、まあ、戒めを受けていたのかもしれません。で、ただしですね、この2節の後半に気になる言葉がありますね。民はなお滅びに向かっていた。確かに、ね、ヨタムは素晴らしい政治はしているんですけど、しかし、それにもかかわらず人々は滅びへと向かうようなことをしていたわけですね。で、3節。彼は主の宮の神の門を建てた。また、オフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城壁と櫓を築いた。ですから彼はその政治の中において、まあ、特に、内政のその、防備を強固にしたんですね。軍事的な面において、彼は、外敵から身を守る、ということにおいて、まあ、力を入れて、言ったようですけれども、で、さらに5節から、彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも、第3年にも同様にした。このようにヨタムは勢力を増し加えた。彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからである。ヨタムのその他の業績、彼の戦いと彼の行いは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨタムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アハズが代わって王となった。アメン。で、まあ、記述としては短いです。このヨタムという王様に関して、その列王記の平行歌詞の方を見ても、まあ、彼に関する記述はわずか7節で、まあ、ですから歴代史より短いんですね。ただし、ね、彼はこの8節にあります通り、ね、彼が勢力を増し加えました。そして彼が、ね、その理由は彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからですね。ですから、ね、彼のそのささやかな、ね、この王の統治としての中に、ね、軍備を強化し、そして実際にアモン人と、ね、戦って勝利し、そして、ね、このような、多数の貢ぎ物を納めさせることに成功した。まあ、このことが書かれてあります。ただやはり、なんでこんなにも短く記されているのかというところが気になるんですけども、彼のその統治の間においては、特に失敗は記されていないんですけども、しかし、あえて失敗が記されているとするならば、 この2節の後半の、ね、民はなお滅びに向かっていたということ、それからこの9節に、ね、彼の子アハズが代わって王となった、と書いてあるんですけども、で、ね、まあ、次の章を見れば分かるんですが、アハズはですね、とんでもない悪どい王に なってしまうんですね。ですからこのヨタムという王様、特に子供に信仰を伝授するということについて、また民に信仰を、ね、浸透させるという面において、その力は弱かったようです。このヨタム自身は落ち度はありませんでしたけれども、人々に対して、ね、この2節の後半のこの民はなおも滅びに向かっていたというところを、ね、食い止める働きまでは、ね、彼は、その力が及ばず、また自分の子供が、ね、もう悪どい信仰に、移っていってしまうということを、ね、これをとどめることは、できなかったようです。主がイスラエルのために、ね、特にこれを注意しなさいと、ね、言われたこと、そしてヘブライ思考の根幹、それはですね、特に子供教育に力を入れることですね。子供に対して御言葉伝授をすること、信仰の伝授をするということ、申命記の6章、最も大事な命令が書かれてあります。6章の4節からのあの、ね、重要な本文、シマ本文ですね。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。これを、あなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アーメン。ですから、ね、この申命記の6章にある通り、ね、もう信仰は自分自身が、ね、もう本当に心を尽くし、何もかも尽くして主に仕えるということ、これは、ね、本人自身の信仰を保つために、最も、ね、大事なことです。そして、さらにこれを子供たちに教え込みなさいということが、この何節ですね。さらに、家に刻みつけなさい、ね、我と我が家とは主に仕える、ヨシアは言いましたけれども、9節にある通り、これはあなたの家の門中と門に書き記しなさい。ですからあなた自身もあなたの子供たちもあなたの家も主に仕えるということを徹底してこれを養育しなさい。これが、ね、このユダヤ人をして、バビロン捕囚の後の離散時代、もう2000、バビロン捕囚から数えれば2500年もの、その離散時代であったにもかかわらず、イスラエルが信仰をこうやって固く保ち続けて、2500年続いた、その原因がこの子供教育、家に対する教育ですね。これ本当にクリスチャンが誠に見習うべきことです。クリスチャンは伝道は熱心にしましたけれども、しかし子供教育ということ、信仰の子供に対する伝授がおろそかになったゆえに、せっかくね、親の代でリバイバルが起きても、子供の代にはもう信仰が早速廃れて、ね、もう教会学校行くの嫌だ。ね、そんな、ね、教会、かったるい、ね。で、それに対して親が、なんかね、なな、ままで、その、徹底させることをしないで、で、結局子供、孫の代に、二代目、三代目で、この信仰が廃れてしまうということが、ね、クリスチャン、そのことが起きました。せっかく伝道しても、子供に教育しなかったゆえに、信仰が廃れてしまう、そのことがありました。このヨタムという王様、まあ、民を、自分自身は、もう心を尽くして、ね、精神を尽くして主に仕えていたかもしれませんけれども、ね、民に対して、また自分の子供に対しての、ね、子供教育、また信仰の伝授の面において、ね、弱かった、ところがありました。で、さらに、ね、彼の人生の中では特に、ね、高慢になって 主から離れたという記述はないんですけども、もしかするとですね、主が早く取り上げられたのかもしれません。間違いを犯す前に、何しろこのように信仰の伝授において失敗をしていた彼ですから。で、主はですね、その人生の本当に絶頂と思えるような時に、ね、命を取るということを確かに主はあります。彼の、ね、後のヒゼキヤ王が、そうでした。まあ、歴代史で言えば32章の方に、ね、ヒゼキヤの記述が出てくるんですけども、主はですね、このヒゼキヤ、とても良い王様でした。本当に素晴らしい実績を残しましたけれども、しかし、その素晴らしい実績を、ね、残しているその最中に、ヒゼキヤは病気にかかるんですね。第二歴代史の32章の24節からのところですけれども、第二歴代史の32章24節から26節のところをお読みします。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈ったとき、主は彼に答え、印を与えられた。アメン。これ、歴代史、列王記の公開説教でも、またイザヤ書の公開説教でも、ヒゼキヤの、この記述については詳しく見たんですけども、それをもう本当に一言で表しておりますね。ヒゼキヤ病気に、もう本当に人生の絶頂と言えるときに病気にかかって、もうあとは嫁はないって言われたんですけど、しかし、ヒゼキヤが、ね、泣きながら祈ってした結果、あと命はもう15年寿命が延ばされる、主から言われて、で、それで印を求めなさい。しかも、なんと太陽が逆行する印が与えられました。ところがですね、この25節見てください。25節。ところが、ヒゼキヤは、自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼及びエルサレムの住民もそうしたためので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ヒゼキヤは、せっかく人生の前半は素晴らしい王として、ね、鳴り響かせました。そしてその人生の良いことをし尽くした絶頂期に、ね、主は命を取ろうとしたんですね。もしこの時にヒゼキヤが命が取られていたならば、きっと、ね、今日のこのヨタム王のように、人生に特に落ち度がなく本当に素晴らしい王として名を残して、ね、いたことでしょうけれども、しかしヒゼキヤは、ね、祈った、寿命を伸ばしてください。寿命が伸びた。したらその伸びた寿命で、ね、良くないことをしてしまったんですね。ヒゼキヤもまた、ね、悪どい子供を産んで、そしてヒゼキヤのその次の王、マナセは非常に悪どい、イスラエル最悪と言ってもいいほどの悪い王になってしまった。もう子供教育において失敗し、そしてヒゼキヤ自身も、まあ、高慢になったゆえに、ユダとエルサレムの上に御怒りが、ね、下ってしまった。で、それでもうそれに懲りて、その高ぶりを捨てた結果、その御怒りが去った。まあ、そのような、まあ、汚名を人生の後半残すようなことになってしまいました。主がですね、来なさいと言われるときに、天に昇る。これが本当に私たちにとって、一番ベストなんです。そういう時ですね、いたずらに主をもっと寿命を伸ばしてください。そういうふうに祈ることよりも、本当に主の定められた時、自分の願う寿命ではなく、主が定められた寿命というものがあります。それを、ね、本当に私たちは、全うするべきです。啓示録、黙示録の方にも書いてあります。御霊は言う。まあ、これからのち主にあって死ぬものは幸いだ。で、それに対して御霊も、ね、アーメンするんですね。 御霊が唯一アーメンしていること、それは、ね、これからのうち主にあって死ぬものは幸いだという、ね、ことですね。本当に私たちは主が、ね、来なさいと言われる、ね、その時にこそ、行くべき時です。御霊が、ね、アーメンしている箇所、ちょっと待ってください。ちょっとすぐには見つからそうですけれども、この啓示録の中においてですね、本当に大患難の時代がやってくる箇所が、ね、この啓示録の中盤からあるんですが、でその時、ね、本当にあまりにも、ね、クリスチャンひどい迫害に遭います。でも、ね、かえってその時代ですね、下手に生きようとしないで、もうあっさりってムスリムが例えば勢力を振るったならば、あっさりムスリムに殺された方が、かえってもうその後核戦争が起きて、ね、放射能を避けて、ね、シェルターの奪い合いになって、ね、もうその放射能の後遺症を受けて、ね、そういう苦しんで苦しんで、ね、ですから下手に生きようとすると、ね、苦しむんですね、人は。ですから、ね、本当に主にあって主が来なさいと言われるその時に、ね、天にまかること、これが本当に私たちにとって、ね、最もいい死に方なんですね。まあ、死ぬといっても眠りにつく、それが生徒に与えられているんですけども、特にこの例えばヒゼキヤ王にしても、その時主が来なさいという時、その時に行かないでいたずらに寿命を延ばしてしまった。結果その人自身が高慢になって、でそれで結局人生に汚点を残してしまった。この今日の箇所のヨタム王、彼は、その人生に汚点を残すこと自体は彼は、免れました。しかしこのヨタムの、その先の王三代とも人生の前半はせっかく主の目にかなうことを行っていた。で祝福された。で祝福されて富と名誉が権威が増し加った途端に高慢になって人の前に罪を犯して、それで人生の後半を汚してしまった。さらにヒゼキヤ王もそのパターンでした。本当に私たちは高慢になるということを、本当にこれを気をつけるべきです。高慢になるということを本当にこれをとどめて、そしてもし万一高慢になってしまった時、ダビデ王のようにへりくだって自分が犯した罪を主の前に正当に告白して、そして悔い改めてしっかりと自分がしたことの償いをする、これ偉大な王様、として名を残したその、その原因はダビデ王がへりくだったからですね。ダビデ王も、人生の中盤で高ぶって高慢になってそういうことをしてしまった、自分の部下の妻を、寝取ってその部下を戦場に送り出してわざと殺させる、ダビデ王でさえもそんなことをしてしまった。本当に、しかしそうなってしまった時に本当に正直になって人見前に心へりくだって進み出る、そうしたら彼は偉大な王として、歴史に名を残しました。でも皆さんの場合は初めから、高慢になるということによくよく気をつけて、そして、本当に柔和な謙遜な歩みをする、そして災いに合わない、これが皆さんにとってベストですね。どうか皆さんはこれから主の道に歩んでいくならば祝福されるでしょう。富が増し加わり権力も増し加わるかもしれませんけれども、そうなった時こそよく気をつけて主の道にしっかりと歩んで、そして生涯高慢になることも過ちを犯すこともなく、本当に綺麗な成り立ちで天に上げられるその日に至るまで、この地上の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが本当にこのヨタムが人生の中において特に汚点を残すことなく、彼が 挙げられましたが、しかしその子供に対する御言葉の伝授、あるいは民に対する御言葉の伝授という面において彼は徹底しておらず、彼の後の王は本当に悪どい王の世代になってしまいました。主よ、本当に私たち自身が御言葉伝授するということ、これをしっかりとしていくことができますように。そして人生の中盤以降、主よ、祝福されてからあの王様は高ぶって、それで散々な最後だったと、主よ、名を残してきたあの王たちのような道を歩むことなく、本当にあなたにあって誇り高いダビデのような、たとえ間違いを犯したとしても、それを正直に主の御前に告白し、また償いをする、そのようなものでありますように。主よ、どうか私たちのこの人生の日数を正しく掲げるということをなさせてください。主よ、まことにあなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。それゆえ、主よ、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。主よ、この詩編90編のモーセの祈りのように、本当に私たちが自分の日数を正しく数え、そうして私たちに知恵の心を得させてくださいますように。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年です。しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。主よ、この地上は仮の宿です。本当に私たちはこの地、下向きの歩みではなく、上向きの歩み、上にあるものを求め、キリストイエスが御座についておられる、そこを目指しつつ歩んでいく有意義な人生となる私たちでありますように、どうか助けてください。今日あなたが与えてくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは私たちの光を支えておられるお方です。主よ、私たちは生まれる予定日があって生まれますが、毎日祈りの時、私の日数は今日ですか、私の日数は今日ですか、その祈りを私たちの祈りに加えることができますように。主よ、あなたは私たちを助けてください。日数がわからないゆえに、私たちは高慢に立ち振る舞い、そして神と人の前で、主よ、生きてはいけない、その姿で生きがちなものです。主よ、毎日自分の祈りの中に、主よ、今日があなたが数えた私の光でしょうか、今日が最後でしょうかと、それをもし祈るとするならば、主よ、私たちはもう少し神と人の前で恐れ敬う、その歩みができると思います。主よ、人には数があって、主が数えておられるということをしっかりと覚えて、忘れがちなこのものに私たちはとどまり、そして自分は知らないけど、日数を数えて私たちに登れとか下れとおっしゃる方がおられるということをしっかり覚えて、主が数えた日数、それを恐れ敬い、主よ、あなたの御前において、私たちの手足や思い、心、感情、霊魂、魂、それをまっすぐにして、なるだけ歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。生まれる予定日があって、そして死ぬ予定日がない、その日数をわからないということ、これはまた恵みでもあり、日数がわからないからこそ、私たちは、 恐れながら生きなければならない存在であるということを知ることができます。主よ、私たちが居眠りしていながらその日数が終わり、私たちが嘘をつきながら日数が終わり、私たちが手足の技を曲げながらその日数が終わり、神の前でなすべき技をなさずに背いた歩みの途中で自分の日数が終わって、そして私たちの霊が主よ地獄に下ることがありませんように、霊的に主よ世に罪に酔ってしまって、そして居眠りする自分の命に対して恐れもなく居眠りしながら生きていて、目覚めてみたら地獄だったということがありませんように、主よ毎日のこの祈りの中に今日が私の日数の最後ですかと、主よこれを祈りの中に入れて歩むことができますように、そして主の御前において恐れ敬う歩みを続けていくことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。私たちに与えられている責任、自分の子供の教育をしっかりとする、神の御前においてしっかりとする責任があります。民の指導者として私たちを主が油注いでくださったとするなら、その民が身勝手に罪に走ることをほったらかしにして、そして国全体が神の御前において方向性を失い、そして罪を犯すようなことがないようにしっかり教え、そして導く責任があるということを、主よあなたが今日のこの箇所を通して本当に痛々しくありありと教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人に課せられたこの命の責任をしっかりと全うして、主の御名が崇められますように、主が祝福してくださいますように、主よあなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝いたします。そして主よ私たちの日数が全部数えられた時、生きようともがかないで本当にいついつ死ぬよと言われた時でさえも、主よ自分が死ぬ準備を与えられたその期間として、それを素直に受け入れることができますように、そしてイエス・キリストにあって整えられたものとして人生を閉じて、主の御前にかぐわしい香りとなって登ることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。主がなさる技が私たちの身において美しく最後までなされて、私たち自身も信仰を持って主を本当に受け入れて歩みを通して豊かにハモり、そして主の皆を褒め称えることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられる私たちの日数を数えて、そして私たちを登らすことも下らすこともしておられる私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。